んにちは、花です。第95回目の放送は、自国の歴史こそ他国から学ぶべきというお話をします。はい。で、ちょっとまあ時期的には過ぎちゃったんですけど、まあ、8月の上旬ってやっぱり日本ではですね、原爆の落とされた日だとか終戦記念日だとかっていうことで、戦争の話題になることが何かと多いかなと思いますので、それに対するこう私の考えみたいなものも話してみたいなと思います。はい。で、今お話ししたように、こう日本でなんか戦争っていうと、こう原爆が落とされたっていうところにすごいフォーカスがいってるかなって私は思ってるんですね。で、だからこの8月の前半ってそういう話題も多いし、なんだろう、歴史を繰り返さないみたいなことをよく言いますよね。で、私小学校の時に8月6日が夏休みだけど毎年登校日って言って、なんか学校に行かないといけない日ってあったんですけど、あれってみんなそうですか？私そうだったんですけど、ここでなんだろう、裸足の弦みたいな、そういうなんだろう、戦争を知るための何らかのこう映像を見て、で、戦争は良くないことだみたいなのを教えられます。はい。なんで私も当たり前のように、戦争って怖いものだ、原爆って、すごい恐ろしいものだったんだなみたいな、そういう漠然としたインプットしかなかったんですね。で、私が大学の時に韓国に留学を、しましたと。で、やっぱり日韓の歴史っていろいろあって、日本が韓国を統治した、支配した、植民地化したのか、いやいやそうじゃなくて韓国が望んで日本が整備してあげただけなのかみたいな、いろんなこう議論ってあると思うんですけど、何しか日本と韓国ではこう歴史の認識の仕方がちょっと違う部分があったり、もちろん日本内、韓国内でもいろんな意見があって、なんだろう、割とこう、ね、意見がこうばらつきやすい分野のお話かなっていうのは理解は当然してましたので、そこは別に、知ってたし、そうだなとしか思わなかったんですよ。はい。で、なんですけど、韓国で出会った、一番仲良くしてくれてたお友達が、マレーシア人の子だったんですけど、その子とこうお話をしてる時に、なんでそんな話になったんだったかな、多分私から聞いたんですよね。向こうから言ってくることはないと思うので、なんかその日本ではこう原爆教育みたいなのが主で、あんまりこう戦争の話って、日本が何したとかって、なんかあんまりよく知らないというか教えられてないんだよねみたいなのを多分言ったんじゃないかなと思います。で、そのお友達はなんか別に気を悪くしてほしくないし、あなたがどうとかじゃないんだけどみたいなっていうので教えてくれたのが、私のおばあちゃんが当時戦争の時代に生きてましたと、小さい頃に。で、日本軍ってめちゃめちゃ凶暴で怖い存在だったっていうのを言ってるらしいんですね。で、当時おばあちゃんが子供の時にこう女の子と思われたら日本軍にいつ襲われるかわからないから、みんな髪を短くして男の子っぽくしてたとか、で、目の前で、友達が日本軍にレイプされたとか、それを静かに見守るというか、何もできず、見ることしかできなかったとか、そんな話を聞いたんですね。で、なんかなんとなく私もそれまで結構韓国語専攻で、韓国との歴史とかも関心があったので、日本がその加害の面で戦争の何をしてたかっていうのは、ちょこちょここう勉強じゃないですけど、意識は多分人よりはあって、アンテナを立ててた部分があったんですよ。なんで日本がこう太平洋周辺の国を支配していたみたいな事実はちらっと入ってたんですけど、本当にそれって日本史の教科書に本当に1ページパラって出てくる程度の薄いこう事実としての認識しかなくて、それでどうだったんだみたいな、全然分かってなかったんですよね。そのお友達の話を聞いた時に、なんかそういうことが私たちだけ知らなくて、でも一方でそういういわゆる被害を受けた、支配を受けた国の人たちって当たり前のようにそういう認識がおそらくあって、そのなんだろう、乖離って一人一人一人のこう個人レベルのお話ではあるかもしれないですけど、なんか亀裂を生む要因にもなるんかなっていうふうに思いましたね。被害の面ばっかりね、教育を受けて、こんなことを ひどいことをされてしまうから戦争は良くないんだみたいな、そんな風になんか受け取りかねない教育の仕方が今あるんじゃないかなって私は思ったんですね。じゃなくて、いかに日本軍が他国に対してひどいことをしてきたのかっていう、そっちも同じぐらいというか、むしろそっちの方が機関というか影響してきた、機関もそうだし、いろんなこう支配した国の数もそうだし大きいから、そっちを重点的に教えるっていうのも一つありなのかなって思ったんですね。でもやっぱり自国を批判するような教育って現実的には難しいっていうのがあるのかななんてことをもやもや思ってます。で、そのマレーシアのお友達なんですけど、韓国留学終わって日本帰ってからマレーシアに遊びに行ったことがあるんですよ。で、その子と会っててお家泊めてもらったりもして、そしたらちょうど明日おばあちゃんの誕生日でみんなで誕生日パーティーするんだけど来おへんって言われたんですよ。そんなところに行っていいのって感じだったんですけど、なんか温かく親戚一同のみんなが迎えてくれて、でおばあちゃんも初対面のなんか日本人の私に対してなんか来てくれてありがとうみたいな、すごいウェルカムな感じで賑やかにこうワイワイ楽しんだっていうのがあったんですね。で、私はその留学中におばあちゃんがこう日本軍怖かった、で友達が襲われたみたいな話を聞いてたので、なんかそういう経験がありながらも日本人である私をなんかね心よく迎えてくれたっていうのにすごく感激をしました。なんでこう、一部の人はね、これ国籍関係なくですけど、こう歴史の問題を取り上げて何々人はこうだだから嫌いだとかっていう人もいると思うんですけど、なんかそういうのって本当に致し方ない部分はあるかなと思うんですけど、そうじゃなくてそれとこれとは別で考えてくれる人もいるって思ったら、なんか日本人として救われた、ごめんなさいっていう気持ちもでも逆に持たないといけないなって改めて強く思った瞬間でした。で、そのマレーシア行った時にこうマラッカっていうね、歴史の町というかがあるんですけど、京都みたいな感じかな。で、そこでこう博物館とかも一人で立ち寄ったりすると、やっぱりいろんな国に支配されてきた歴史がどうしてもマレーシアってあるの で、その中にジャパンってあったんですよね。で、なんか日本でこれ繰り返しになるんですけど、韓国を支配したとか、なんか満州とか台湾とかってよく話に上がると思うんですけど、マレーシアだとか東南アジアの国を支配してたってなんか全然正直話に上がってこないじゃないですか。でもマレーシアの人たちからしたらやっぱり日本に支配されてたっていうのは消せない事実で、すごい大きく残ってるんだなっていうのを感じて、なんか日本の歴史ではあるはずだけれども、日本がやってきた加害の面って日本では見れなくて、他国からしか学べないというか残ってない歴史なんだなっていうふうなことをすごく当時感じた記憶があります。なのでこう、いろいろまとまりのない話になってしまったんですけど、私が思うのは、自国の中で生きていると自国の歴史さえ全部こう正しく学べないなって思いました。もちろん歴史でいろんな解釈があるので何が正しいっていう正解はないんですけど、でももっと多角的に見ないと、やっぱり一方的な一方向からの、見方しか見えないので、すごい狭い認識になってしまうんだなっていうことを身をもって体感したという、そんなお話でした。はい。ので、ちょっと長くなりましたが、自国の歴史こそ他国から学ぶべきというテーマでお話をしてみました。よかったら皆さんのご意見も聞いてみたいです。はい、最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあね。